はいどうも、都市ボーイ岸本です。よろしくお願いします。
よろしくお願いいたします。どうも、都市ボーイズの林康弘です。よろしくお願いいたします。
はい、都市ミナティです。
はい、お願いします。
ちょっとですね、
うん、
最近僕、
うん、
訴えられたんですよ。
え、
まあまあ、
マジで
そんなびっくりするようなことでもないと思うんですけど。いや、
びっくりするでしょう。
いや、初めて訴えられたもんで、
そうで
ちょっとどうしていいか分かんなかったんですけども。
何の件で？
最近ブラジル人の女性と付き合ってるんですけど、
嘘つけよ。
で、そのね、女性が、
うん、
あることで、訴えを起こしたんですよね。
岸本さんに対してよね。
はい。
何したの？
何したかっていうよりかは、
うん、
何ができなかったかっていうことで訴えられていて、う
ん、何できなかったの？
オーガズムを迎えさせてくれないっていうことで、ちょっと訴えられまして。
それも恥ずかしいことでもあるね、じゃあね。大変だ。
ただ、まあ、残念なことに、まあ、その訴えは却下していただいたんで、まあまあ、僕もね、事なきを得たんですけれども。
うん、ちょっと待ってよ。
何ですか？
どこまでが本当？これ。
全部本当ですよ。
いや、違うでしょ、はい、
ブラジル人の女性に。
いや、それは、
訴えられたっていう。
それは嘘ってわかるんだけど、
はい、
オーガズムは本当でしょ。
なんでわかんだよ、それ。
おそらく。
訴えられてないですよ、僕は。
そうでしょ、
訴えられてないです。これは2005年に実際にブラジルの女性が起こした訴えのやつなんですけれども、
うん、
まあ、裁判所としてはもう、バカかと。
そうでしょ、
こんなことで訴えてくるんじゃないということで却下をしたという、うん、オーガズム迎えさせてくれない判決
で、ね。でもなんかその、あったかい、その国だからこそ、あり得る、
ね。いやでももう、それこそ、今までだから迎えさせられてきたってことですからね。
そうか、そうか。
過去の人は。
パッションの国だから。
だからお前だけ取り立ててダメだったなっていうことをちょっと言われた
よね。それはもう訴えでもね、
うん、
相性とかもあるから、
はい、
まあちょっとね、
話し合ってほしい
けれども、
まあ、
はい、ではいきます。オカルト27。
はい。
はい、この企画は、まあ最新のですね、オカルトニュースを、ニュース形式で紹介していくという企画ですけれども、
はい。
いろいろなニュースが入っております。
入ってますか。
はい。あるお笑いコンビの片割れがですね、
ほう。
すごいところに住んでいたんだっていうのが記事になってるんですね。
うん。
それがですね、安全漫才のみやぞんさんです。
ほうほう、あれ？うん。
はい。解散したのかなっていう、
ね。解散してなかったっけ？
一応ね、記事の中では、最新の記事なんですけど、
うん、
安全漫才という記載がまだありますね。
あれ、そうなんだ。
これは解散した前とてっきり思ってました。
アラポンさんがなんかソロでなんかいろいろやるみたいな聞いた記憶がある。
そうそう、俺もそういう、
うん、
のでいたんですけどね。
みやぞんさんの方。
そうそう、でいるんですよ。で、まあ、みやぞんさん38歳なんですって、今ね。
うん。へえ。
で、3月21日、都内で行われた東急不動産の、
うん、
生き物東急不動産プロジェクト PR イベントに登壇してるんですよ。
うん。
そこで、あることを語るんですね。
はい。
それっていうのが、以前住んでたところにある一軒があったと。
うん。
それが変わった家だと。
うん。
その変わった家っていうのが、妙に疲れる家だったっていうんですよ。疲れるっていうのは体が疲れるっていうね。
うん、うん。疲労すると。
そう。
うん。
え、これって、おかしくないっていうことなんですよ。
なんで、うん、
その要は自分が住んでたところがあって妙にその家の中にいると疲れるってわけですから、体が。
あ、外にいる時よりね。
そう、本当は休まらなければいけないのに、
う
ん、
そういう、あ、そういう意味ね、
なぜか体力が減っていくっていうところがあったと。
はい、
うん、で自分の住まいにとって大切なことを聞かれたミヤゾンは、
うん、
僕は幽霊がいないというのが一番大事ですねっていうふうに回答する。
うん。
で、そこで話したのが、前に住んでたところが、幽霊が出るらしく、
うん、
霊能者が来て、玄関の前に幽霊が4人ぐらいいると言われたと。
うん、
で、妙に体が疲れると。
うん、
だから4体の霊がみやぞんさんに何かしらの霊障を起こしているから、
うん、
体が休まらず疲れているっていうものなんです。
体力とかも吸い取られるような、ね、
そうそうそう
こととか、うん。
ありますからね。なんですってよ。それを東急不動産の PR イベントで語っているんですよ。
どうなんだろう、そこで言うべき話なんかそ
れ。まあまあ、変わった、まあ、どっかっていうことで、ね、
家にまつわる話ってこと
で、ね。っていう話で出したんですけれども、
うん、
どうですか、こういう家ってでもない、なんかここいるとすごい疲れるな、みたいな。俺、あんのよね。
え、どういう感じの？
これ、合う、合わないで思ったの、今まで。
は
あ、の霊がいるから、ここちょっとやや懐かれるなーっていうのではなく、うん、普通に多分、その、例えばその人が大好きな色があったとして、
うん、
その色をたくさん使ってるところあるんだけど、俺からじゃその色苦手なよな、ちょっと。
うん、あるね、例えばそういうのも。
目に入る僕は赤色とか苦手なんですよ。うん、
ピンクとかね、
休まらないし。そうそうそう、そういうの、ちょっと休まらないから少なくしてるんですけど、部屋でもね。
うん、
どっちかっていうとその緑とか青とかが好きなんですよ、
うん、
そういうところやから苦手なんかなと思いきや、
うん、
こういうケースもあるみたいで、
うん、
入るとみんな疲れていくみたいな。
俺匂いあるわ、
この
匂いダメだなっていう家。
それはそのすっごい香水振りまいてるとかじゃなく、違う違う違う、
家自体がある匂いってあるんじゃん、その、うん、
あるある、
家独特 の、
その人らが住んでるからね。
そう、
うん、
なんかでもダメな家あんだよな、ここの匂いダメだな。
どういうダメなのそれは。
難しいな。でもなんか、なんていうのかな。
うん、
ゴミとかさ、
うん、
そういうのの臭さじゃないのよ。別に、なんていうの。何かが臭いってことじゃないんだけど、うん、なんか、その家の持つ匂いの種類でダメなのが唯一ある。
感じるに近いのかな、じゃ
あ。感じる、なんだろうね。でもそいつの家別に何か悪いものがあるとかでもないと思うんだよな。
まあなんかそういうね、
うん、
気持ちの悪い自分が住んでた家でという、まあ、お話でした、
うん、はい。
では続いてこれもですね、僕ネットで見たんですけど、
うん、
TWICE さんいますよ、韓国でね、
はいはいはい、
活動されている、
人気ありますね。
そうありますけれども、その中でなんか怖い話ないっていう話になり、
うん、
でそのメンバーのある一人がですね、
うん、
結構強烈な怖い話をしたんですよ、
うん、
ツイちゃんっていうですね、
ついちゃん、
台湾ですね、
はい、
ついちゃんっていうね、170以上身長があって、
うん、
あの世界で一番綺麗な顔みたいなやつがあって、
うん、トップ100
み
たいな、ね、
その中でもまあ選ばれて、
うん、
でそれが理由となってきっかけとなって、うん、トワイスは売れましたから、まず、
うん、あ、そうなの。
そうですよ、すんごい美人がおるってなって、
うん、
可愛い子がいるってなって、それ話題になりましたから、
うん、
まあ、そのついちゃんなんですけど、
うん、
あの両親と仲いいんですよ、ものすごく、
うん、
中でもお母さんと仲が良くって、
いいじゃん、
お母さんと、
うん、
まあ、あるホテルで泊まるんですよね、
うん、
で泊まって、そのお母さんから聞いたって言うんですけど、そのお母さんがですね寝ていると、
うん、
枕元に変な女がおったって言うんですよ、
うん、
でなんかすっごい気持ち悪かったのって言って、
うん、
あの朝になって受付っていうんですか、
うんうんうん、
あそこ行ってフロント行って、
うん、
で友達と一緒におったから、その友達に、いや気持ち悪かったのよねって言うのよ、
うん、
そんなちょっと忘れ申したところに気がつくんですよ、
うんうんうん、
お母さんは。で、あ、わ、でも行きたくないなと思ったら、じゃあ私取りに行ってあげるよって言うんですけど、その人は霊感持ちなんですよ、
うん、
あ、じゃあお願いしていいって言って、あ、いいよいいよって取りに行くんですよ、
うん、
で取りに行って戻ってきた、どうだったって言ったら、枕元に変な女いたよって言うんですけど、
うん、
そこの部分ってツイのお母さんまだ伝えてなかったんですよ、
うん、
やっぱりあれ霊やったんやって気づいたっていう話をしてた。それを TWICE さんが話されていて、
うん、
でそれでもうメンバーがギャーって叫ぶみたいなね、
うん、
一幕があって、うん、すごく良かったですね、う
ん、なんかそんな気したわ。
何？
なんかたまたまその、うん、なんかショートみたいな動画見てたら出てきたっていうだけだなと思ってた、
うんうん、あ、俺ショートじゃないです、
あ、
ロングで見てあったそのシーンが、
うん、長っ、
ロングであってそのシーンが一箇所あったっていうだけの話だから、
あ、ずっと見てるんですね、
う
ん、
そうです、ずっと見てます。
あ、え、ね、その曲のやつとかさ、
うん、
PV とかさ、
うん、
ライブのとかなのはあるんだけど、
うん、
そプライベート的なやつも見てんの？
まず先に言わせてくれ、
うん、
曲は興味ない
、うん、え、何見てんの？じゃあマジで TWICE の 何、うん、何を見てんの？
いやいや、そんな TWICE の父みたいに
いやいや、
うちの TWICE の何見てんのじゃないよ。
何を楽しんだお前は。
何も、ただ流してるだけ。
え、
ただ流してるだけ。あのね、情報を入れたくない時があるんですよ、
うん、
耳から、
うん、
だから
他の
知らない言葉でもって話してるんです、見てるんですよ。だから、ほうほうほう、そこに字幕も何もないから何
話して
る
か
分かんない。ただ怖がってるのを見て、
うん、
何話してるのにとって字幕入れたのよ、
うん、
その話だった。
なんかいや、いいけど別にどう楽しむかは好き、
結構ホラー流行ってて。
どこで？
韓国で。
ああ、韓国で。
で、ホラーのゲームとか、あと、お化け屋敷みたいなの流行ってるね。
うん、でも映画はね、もう、
あ、そうですね、
結構強いけどね、
強いですけどね、
そもそも。
そういう体験型みたいなのも流行ってるのか、よくやってますよ。 アイドルさんたちが。
あ、
ゲームやったりとか、ホラー系の。
へ
ぇ、
うん、
それを、言葉わからんけど、ずっと見てる。
うわぁ、
うん。
変な見方まあいいけど、別に。
うん、曲は知らん。悪いけど。
え、なんかすげぇ、トゥワイス、
うん、
すごい見てるっていうから、
うん、
なんか曲とか知ってんだろうなって思った。そういう感じだったんだ。
曲を出したらさ、うん、その曲のプロモーションでめちゃめちゃ動画撮るのよ。
あ、そうね。あっち多いよね。
うん、そうそう、うん。で、やるのよ。それいらん、それ。
なんだ
どうでもいい。はっきし。なんかキャンプ行ったりしてるの見てるわ。言葉わからんけど。
すごい、なんか、うん。
マシュマロ焼いてたわ。
いいよ、もう。トゥワイスはいいよ。
え、そういう怖い話してましたよ。
いや、もう次のニュース行けよ。次のニュース。
ぜひ見てください。で、続いてです、うん。今ね、フィリピンがすごい、ある動画を怖い怖いって話題になってるんですよ。
うん、
それがですね、道路を走るバイクの前に飛び出した顔のない歩行者。
うん、ちょっとよくわからないですけど。
まあ、ちょっと詳しく話をしていきます、
はい。うん。
でですね、3月です、これも。もう最近の話です。もう最新の話なんで、
うん、
3月
2
日午前3時頃、
うん、
フィリピンの高速道路走行中のバイクの前に歩行者が突然飛び出すんですよ。
うん、
この時点でもう変。まず高速道路ですから。
ああ、へえ。
高速道路を、
うん、
走行中ですよ。歩行者が突然飛び出してくるんですよ。
うん、
で、慌てた運転手はなんとか事故を避けようとするんですよ。
うん、よくやると。
で、もう急だったから、ぶつかった、
うん
って思ったんですって、
うん。
その瞬間、歩行者は姿を消すんですよ。
うん、
それを超常現象などをついて、まあ、語る深夜ラジオトーク番組、コーストゥーコースト AM っていう、
うん、
まあ、ラジオトーク番組が伝えるんですね。
はい、
詳しく、フィリピンのミンダナオ島に住むカール・シャオ・ダガスさん、
うん、
3月の2日午前3時頃、カガヤンデオロ市内の高速道路、バイクで走行中、不思議な現象に出くわす。
うん、
カールさんは友人宅から帰宅途中で後部座席に別の友人を乗せてバイクを運転、
うん、
すると白いパーカーに黄色いズボンを履いた少年のような歩行者が現れる、
うん、
一度止まったかと思うとバイクの前に稲妻のような速さで飛び込んでくる、
うん、
引いてしまったと、
うん、
カールさんそしてまあ同乗者、
うん、
驚くんですよ。そして周りを見渡すんですね、
うん、
なんだけれどもその周りには誰もいないんですよ、
うん、
え？いやいや、おったよな、って話になり、
うん、
衝突したと思った瞬間、空気がヒヤッとして寒気を感じると、
うんうんうん。
ただ歩行者の存在というのは全く感じず、ぶつかった衝撃は全くなかった、
うん。
そして帰宅後、不安になってヘルメットについているカメラの映像がありますと。
うん、
それを確認するんですね。すると、こら恐ろしいという、
うん、
事態になるんですよ。
うん、
というのも、
はいはい、
そのカメラ、動画がきちっとあるんですね、
うんうんうん、
その動画に映っている歩行者なんですけど、
うん、
顔がないんですよ。バイクを避けているのではなく、
うん、
自ら飛び込んでいるように現れて、
うん、
煙のように突然消えてしまった。あの時の歩行者は幽霊だったに違いないと思うんだよな。カールさんは Facebook に帰宅中の不気味な遭遇と言葉を添えて当時の動画を投稿するんですよ、
うん、
すると、いろいろ反響を呼んで、コメントが寄せられて、ラジオでって話になるんですよね。
なるほど。
で、そこには、これは説明がつかんよと。
うん。
あと、午前3時といったら、最も超常現象が起こりやすい時間だよね、っていうふ
う
に、
うんうんうん、
なんかフィリピンの人らも、
言ってんだ。
言ってるっていう。
で、その。フィリピンでも3時出やすいんだ。
そうっすね。確かにね、うん、牛蜜時、2時とか3時ね。
うん、
らしいんですけど、そのちょっと、瞬間の、
うん、
写真があるので、ちょっと見ていただきたいんですけど、はいはい、顔が、もやかかってるみたいにないんですよ。
この奥のやつね。
そうそうそう。もう人間じゃん。でもも
うでも完全に人だね。
人
でそれが高速で横切ってきたってことでしょ。
そうなんですけど、
まあ、気持ち悪いね。
顔はないしふっと消えてどこにもいなくなるっていう、う
ん、でそれを引きそうになったというか。
そう
でってことね。
わかりやすくすると
なんだろうね、これ。
なんかさ、あれだよね、プライベート保護のためにって言って、顔モザイクかけるみたいな感じで。
なんだろうな、これ。なんか、なんて言えばいいんだろう。
ね。
フード被ってて、中ないみたいに。
ああ、でもそんな感じするね。
なんだろうな、これ。
そうなんですよ。すごく気持ち悪いということで、
うん、
今、
話題になってる。
フィリピンで。
フィリピンで。
ちょっと話題になってるんですよね。
なんかフィリピンって、 たまになんかそういうの
妖怪みたいな話がね、
うん、
多いから。
あれもフィリピンじゃなかったっけ、なんか幽霊の犬がとか。
あーどうだろう、そうかも。
なんかこういう動画みたいなやつたまに出るよな
出ますね、
アジア系って。
そうなんですよ、まあ、結構面白いねということでね、今回紹介したんですけれども、続いてです。こちらもですねかなり話題になってます、
うん、
メキシコなんですよ、
うん、
国が変わってね。 TikTok 動画で約2700万回再生された、
うん、
ある奇妙な目の動画なんですよ、
うん、
メキシコで壁の穴から見つめる不思議な目っていうものが話題になっていると、
うん、
メキシコの、まあ、新聞紙ですね、エル・ティエンポが3月の20日に報じている、
うん、
メキシコ発の40秒の TikTok 動画が再生回数が約2700万回再生というですね、うん、驚異的な数値、
うん、
詳細説明すると、サルティヨ市の整備工場で働いている従業員がなんか見られているような雰囲気を感じるんですね、
うん、
で工場内を見回るんですけれども、壁の穴から謎の目が部屋を見張っていることに気がつくと。
壁の穴から
穴、あのそのね、工場内の、
うん、覗いてるっていうことね、うん、なんかが。
で穴を懐中電灯で照らすんですよ、
うん、
するとはっきりとその中から目が確認できると、
うん、
でこちらを無言で見つめている、
うん、
懐中電灯を近づけると大きく瞬きしたので作り物の目ではない。
おお、すごい。
従業員たちは壁を叩いて向こうの反応を伺うが、
うん、
無言で無表情、
うん、
目の周囲の肌は藍色、ちょっと人間ではないみたいなね、
うん、
撮影者が壁の裏、建物の外壁を確認するために外に出て回り込んだが、隣の建物と密接し人が入り込めるスペースはない、
うん、
そして中に戻ったところ目は消えている、
うん、
TikTok には多くのコメントが寄せられている。猫とかフクロウじゃないみたいな、
うん、動物ね、
うん
うん、
ライトで照らしても瞳孔の縮小がなく、
うん、
キラリと光る反射もないので、それはないんじゃないかと、
うん、
その猫とか袋じゃない
んじゃないか。いや、それ思ったね。ライトを照らされて目潰されんじゃないのって思って。
で人間がいたずらしているのではという説もあるんだけれども、動画投稿者が壁の裏を確認し人が入れない、もしくは入り込んだ形跡はなかったと。妖精説、幽霊説、異次元の存在説なども出ているけれども、真相は謎のままっていうものなんです。ちょっと目があるんです、ちゃんと、
うん、
画像ね、
うん、
なんて言うんだろうな、ね、例え下手くそかもしれないけど、
うん、
幽々白書の玄武、
玄武、
うん、
が覗い
てるって感じ、
うん、なんかカクカクした目っていう感じかな。
いや、あの色合いが、これ
色合い、あーなるほど、
玄武覗いて
ね、あー玄武ね、はいはい、まあアニメを見てないと分かんないけど、
あ、そうそう、アニメ版の、はい、
岩だよね、岩系。
岩の目が覗いてるみたいな感じ。
ああ、言われりゃそうだな。
うん。
うん。
玄武が覗いてるなっていう感じがするのよ、すごく。
いるかな、こんな動物。
いやでも。
こんな色の。
しかも、象？あの、もう密集してて、人は入れない。
入れないね。
うん。っていう。
なんなん、それ。
それがもう、何千万回再生していて、ちょっと怖がってるという。
見てただけなの結局。
そう、
その見てただけ、捕まえるとかはないわけ
だ。捕まえようと思って裏側行ってみたら
もういない、
いない、
うん、
え、いや、そもそも人が入れるものでもないな、戻ってみたらもうないみたいな、ね、
うーん、
何過去あったのかわからないけれども、というお話
なん
ですよ。
はい、
あともう一つですね、
気持ち悪い、
これはちょっと外せないなという、
なんだよ、
すごく盛り上がるんじゃないかなと思います。
何、
また
怖い、
オカルトのアニメ、うん、すっごい盛り上がってますよね。
うん、
例えば、
例えば、
まあ、ちょっと前で行くと、うん、鬼滅の刃、
あ、鬼を殺す、まあ、
ね、あ、
はいはい、
ね、人を食うからというものですよね。う
ん、呪術廻戦。
そう、呪術廻戦来て、うん、で、悠々白書のネットフリックスが来て、う
ん
う
ん、確かに。
俺はもう今年これめちゃくちゃ盛り上がるぞっていうのが一個あるの。
うん、
ダンダダン。
ああ。
これがあの、
あ、
10月放送開始ということで、
はい、
今あの、
うん、
キービジュアルみたいなものがね、公開されてるんですよ、
うん。
ただ俺はこれアニメ化無理じゃないかなと思ったのよ。
え、アニメ化してないんだ逆に。
してない。
ああ、これからです。そうなんだ。俺もしてんのかと思って、とっくに。
まあ、とんでもない人気ですからね。
うん、
まあ、これからなんですよ、うん。で、なんで無理かっていうかっていうと、
うん、
とんでもなく書き込みが細かくって、
うん
うん、これはもうって思ったの、
うん。
とんでもなくうまいからね、そもそも絵が。うん、 で、このダンダダンがですね、10月から MBS、うん、TBS 系28曲でスタートするという。で、これのビジュアルと PV も公開されているんですよ。
うんうんうん、
まあ、素晴らしいスタッフさんが集まって、これを作っていくということで、かなり期待が持たれているんだけれども、
うん、
このダンダダン、知らない人のためにもちょっと紹介していきたいんですけれども、
はい、
ですね、これ、立つゆきのぶさんがですね、少年ジャンププラスネットのですね、アプリで連載中の漫画が原作だと、
うん、
幽霊肯定派で宇宙人を信じない霊媒師の家系に生まれた女子高生の綾瀬桃とですね、宇宙人、宇宙人肯定派で幽霊を信じないオカルトマニアの同級生高倉健が理解を超えた怪奇に遭遇し、桃は秘めた力を覚醒するみたいな、
うん、
だから宇宙人もの幽霊ものみたいなのがぐっと一つの作品にまあコラボというかまとめられていて、うん、それで謎を解いていくみたいなアクションもありみたいなことなんですよ、
うん
うん、で、まあある幽霊の力を手に入れて、都市伝説の力を手に入れて、どんどん強くなっていくみたいな話。
うん、
もうこれすごい面白い作品なんですよ。
うん、
どんどん盛り上がってほしいんですけど、
うん、
この、言おうかどうかずっと迷ってたんだけど、
う
ん、このタツさん、
うん、
すっごくフォロー数が少ないのよ。
あ、そうなんだ。
うん。うん、あれはして、あれしてますよ。その、フォロワー数は多いよ。
うん、まあ、そう、自分がだからフォローしてる人が少ないってことね。
そうなんですよ。
うん、
で、実はこの17万5千人もフォロワーがいて、
うん、まあ人気漫画家だ、ね。
35人しかフォローしてないんですけど、
うん、
この中に入ってんすよ、なぜか。
へ
ー。私も。
うん。
で、岸本さんも入ってんすよ。
うん。
これ。出して。なんか
変なこと言ったね。
なんで？
出しては違うぐらいも。漫画だから。
せやで。
うん。でも、キャラクターももうあるし、うん、その、なんていうの、
うん、
もう世界観があるから。
うん。
うん。ちょっと、違うんじゃないかなっていうのはあるよね。
いいじゃん。なんで？出して。
でも多分ね、俺気づいたんだよ。それ、結構前に。
うん。
あって。
そう、結構前気がついた。
で、俺も、読んでたからさ、ダン
ダダン。
で、それこそ部屋でやろうかなって思ってた時もあったし、うんうん、出始めの頃にさ、はいはい、
面白いからね。
都市伝説扱ってると、ちょっと、当時珍しいなと思ったり、ね。
うん、そうですね。しかも、真っ向からっていうね。
そうそう。
きちっと。
うん。うん、で、やっぱ面白かったから、あれだなと思ったんだけど、ちょっと、すごい、あっという間になんか、
うん、
人気漫画になって。
そうなんですよ。
ね、ちょっと、なんか、今更触れんの、
そう。
恥ずかしいなって思
ってさ。俺も、紹介しようと思ったんですけど、
う
ん、一気に人気になったじゃない。
そう。
トップに。
うん、
だから、今か。
いや、そうそう、あるある。
なるよね。
うん、
その、呪術廻戦とかもさ、正直さ、
うん、
みんな気づいてないかもしれないけど、一番最初にコラボした人間って、うん、僕と島田さんと狐の大津やからね。
ジャンプかなんかのあれだっけ？
そう、公式の YouTube、うん、あれで呼ばれていってんのよ。ね、で、
まあ、
当時、鬼滅の刃が超人気すぎて、
うん、そうだね、呪術廻戦若干まだ、ね、
若干まだだったのよ、うん。そう、鬼滅の刃に比べたらちょっとなっていう人気が劣るかなって、まあ、その後バーンとすごい人気になりましたけれども、
うん、
その、すっごい人気が出る前にコラボというか、出てんのよ、俺。
うん、
僕らね、
うん、
3人。
うん、
で、早すぎたのか、
うん、
2万ぐらいしか見られてない。2万いってないじゃないかな。
まあ。それはもうちょっとね、もうちょっと、待ってもいいんじゃないかと。
そうそう。その時に、実は言ってなかったんだけれども、ジップロックの中に、その要は曰くのものを入れて持ってってたのよ。
うん、
で、その数年後ですよ、
うん。
実はその呪術廻戦の編集の人と会うんですよ、僕。
何編集って。ああ、そっか、本の方、ね。
本の方の、
はいはい。
編集の人と会って、
うん、
で、お話してるときに、いや、実は呪術廻戦僕一度コラボさせてもらってるんですよ、みたいな、うん。ゲスト出していただいて、ジップロックに言ってたら、
うん、
あーみたいな。
うん、
あなたですかって、実は集英社で話題になってまして、みたいな。当時、
うんうんうん。
ジップロックに呪物入れて持ってきたやつがいるみたいな。
うんうん、
話題になっちゃうんですよって言って、ちょっとだけ仲良くなって、
うん、
で、連絡くださいよって言われて、
うん、
連絡したのよ。
うん、
ない、返信。
何の連絡すんだよ、逆にもう、それで。
いや、なんかちょっと、うん、例えばその、呪物展のさ、画集とかをお送りしたいみたいな。まあ、それは多分、あれだけどね、明日のホラーさんといろいろやり合って、
うん、
なんか送ったかなとか
って思ったけど。ちょっと見えたんじゃない？
何？
あれ、なんかこいつ、やらしいこと考えてんだって。
いやいやいや。言ったよ、この時も。出してって。
あれ、なんかこいつ、うん、ガチでグイグイ来るなって思
った、ね。うん。行った、グイグイ。だ超人気あったんだもん。その時には。その、コラボした時って、ゲスト出た時にはあれでしたけど、うん、
まあまあ、
僕が数年後になった時には超人気だから、ね、
大変だった
よ、ね。しかもあれなんですってよ、鬼滅の刃も見出したのその人なんですってよ。お若い男前
の編集の人、
そう、そうなんだ、男性で、どっちもその人なんですって。
あ、じゃあもうめちゃくちゃエースみたいな感じだね。
そうそう。で、もう超忙しい人やった。
まあ、だろうな。
ちょっとだけ話したらすぐにもうすいませんって出て行って、出してって言ったけど、
うんうん、
はって言われて。ごめんなさい、あの時は。本当に。脅かしちゃって。
いや、まあまあまあ。なんなんだから、アピールタイムなのこれ。
そうそうそうそう。俺ずっと見てるし、ダンダダンはもう。一話目から見てるから。
一話よ。誰だってそうだろ。
いや、一話よ。いや、じゃあ、一話を、その、要は、ジャンププラスさん出した時から見てんの。
ああ、そういうことね。
一話目から全部見てんの。ね、うんうん、そう。出して。
いや、まあまあ、でも、なんかだから、俺もそれは思ってたよ、その、
うん、
今言うと、すごい乗っかろうとしてる奴らだなって思われそうだなっていう。
今なんか人生ゲームみたいなさ、
うん、
なんかゲームの中に入ってんのよ、
うん、
みんながね。でその中でそれをクリアするってやつあってんのよ、
うん、
なんか何百対何百みたいなさ、はい、兵隊の戦わし合いみたいな、
うん、
で戦士がどう、ね、魔術師がどうみたいな、はい、
うん、
出して
どの感じで出たいの。
そこに出して、
もう早瀬で出たいの。
いや、ちょろっとでいい。もう完全に、いや、見た瞬間俺やみたいな。わかりやすくね、もちろん。見ようによっちゃうじゃなくて、
めんどくせえ、
俺ってわかるように出して。
もうじゃあちょっともじるとかもなしで、
うん、
早瀬、
それは もちろん。
もう、もろ早瀬で。
うん、そうそうそう、そう。出して。
これもじゃあね、いつか届くかもしれないんで。
で、10月アニメじゃん。
うん。
シーズン1ぐらいに、
うん。
間に合うように早くな
る。無理だと、これ。もうそれは、絶対に。シーズン1。動いてると思うから。
に、間に合うぐらいに出して。
それは無理だと思う。
いや、まだ多分、全部出来上がってないし。
あ、でも、うん、なんだっけな。なんだか忘れたけど、うん、ちびまる子ちゃんとかだったかな。うん、なんかそういう系、ドラえもんとか。うん、国民的、その、アニメに、YouTuber 出てる回あんのよ。
嘘だ。
ヒカキンさんとか。
それあれでしょ？ゲゲの鬼太郎じゃなくて。
だっけ？
いや、出てるよ。
なんか何個かあんだってよね、うん、それ。デフォルメされたキャラクターになってて。うんうん、だから、要はあれって本編にはないっていうかさ、その、原作にはないやつじゃん。
う
ん
う
ん、
まあ、そり
ゃ
そうだ。
だから全然 YouTuber も出てんだよね、アニメには。だから、うん、まあ、ない話じゃないよね。
そう。ない話じゃないとかじゃなくて、
うん、
絶対出して。
ニュースは
ない。
もう終わり？
もうない、う
ん。終わりか。
もうない。まあ、今週ですからね。
じゃあ、海外のもういいんじゃないですか。
うん。
うん。出たいということ。
出してくれるまで、
うん、
停止しない。
いやいや。まだ来ないですか、これ。世に発表されてないんで。
停止しないと世に出せないのか。
そうそう。
そうかそうか。じゃあ一旦切りますわ。で、一旦切って様子見て、もう一回付け直すわ。
うん、
で、もう出しさせてくれるまで、ずっと停止せず置いとくわ。
うん、なるほど、
ね。早めに。
じゃあもう。
どっちが狂うか勝負も。
ほぼほぼ、うん、脅迫だと思いますけど。
そう。うん。
うん、
俺が狂うか、あなたが狂うか。
なるほど。
勝負です、これは。
いや、まあでも、あやかれるもんあやかっといて。っていうことで、うん。
だから本当に好きで見てますから。本当に好きで見てます。
うるせえんだよな。
本当に好きで見てますから。
それ言われれば言われるほどなんか
本当に好きだから
出したくなくなるんだよ。
だから出して、は
あ。
フォローしてるっていうことは多分 YouTube 見てるんですよ。
ああ、でしょうね。
見てくださってると思うんです。ありがたいことにね。
うん、俺らそう、基本はそれだからね、媒体で。
怖がった日もあったでしょう。うん、笑った日もあったでしょう。なんやこいつって思った日もあったでしょ
う。うん、
出して。
お前じゃあ、うん、願いながら、それを。
ね、
はい。
まあ、ジョーク、ジョーク。それはね、すごく応援しているということです。本当に。
まあまあ、
純粋に。
てかまあね、ちょっと、やっぱブームありますからね、ずっと流れがね、そうそう、オカルト業界のアニメ。
単純にすごい好きだから、
漫画が。
どういうふうになんかアニメに動くんだろうっていうのね。
うん。
うん、ちょっと気になってたんで。ぜひぜひというね。はい。はい、以上です。ありがとうございました。
ありがとうございました。